井上智介の心がラフになるラジオ。この番組は精神科医で産業医でもある井上智介が細かいことは気にせずに笑っていこうをテーマとして、医学や心理学の側面から今すぐ使える心が軽くなるコツやスキルをお届けする番組です。
はい、どうも、精神科医で産業医の井上智介です。よろしくお願いします。今日は関節リウマチがどういった疾患なのかということをテーマにですね、お話ししたいと思います。関節リウマチっていう言葉自体は多くの人が聞いたことあるんじゃないかなと思えるぐらい、まあメジャーな疾患ではあるので、産業医としてですね、やっぱりいろいろ質問とかをされる範囲でやっぱり答えれるようにしとかなければならないので、まあこういったですね、メジャーな疾患っていうのは、まあ僕が精神科医ではありますけれども、まあ産業医としてはですね、やっぱり知識を持った守備範囲というふうになるので、今日はですね、そういった関節リウマチのお話をしていきたいと思います。ではなんでこの時期に突然関節リウマチの話をするかっていうことなんですけど、実は6月はですね、リウマチ月間と言われているんですね。で、なんで6月がリウマチ月間かと言いますと、まあ、梅雨などのですね、こういった雨の多い時期は、実はリウマチの痛みがですね、かなり強くなるということを言われてまして、そこからですね、6月がリウマチ月間と設定されています。で、そもそも関節リウマチがどんな病気かっていうお話なんですけど、まあ、細かい話をしても頭にね、入ってこないと思うので、木を見て森を見ずの状態にならないために、まずは大きな枠からお話ししていきたいと思います。で、もうまず最初は名前の通りですね、すっごい簡単なイメージとして、まあ、関節が痛くなる病気というふうに考えておいてください。ではなんで関節が痛くなるのかっていうところなんですけど、実は根本としてはですね、免疫の病気なんですね。免疫って聞くと、まあ、コロナウイルスとかの時によく出てきた言葉だとは思うんですけど、まあ、ウイルスとか細菌とか、まあ、自分の体の外にある、まあ、有害な異物っていうのを、まあ、体に入ってきたらですね、それを排除していくシステムっていうのが免疫なんですよ。で、この免疫のシステムがバグを起こしてしまうことがあるんですよね。で、そのバグっていうのは自分の体のものなのに、まあ、それをですね、敵だと勘違いしてしまって攻撃を仕掛けてしまうというようなバグなんです。で、実はこれを自己免疫疾患というふうに言うんですけども、関節リウマチもその一種になります。まあ、つまりですね、関節リウマチっていうのは自分自身の関節にもかかわらず免疫のシステムがバグを起こしちゃって、自分でですね、自分の関節を攻撃してしまう、まあ、だからその関節に炎症が起きてしまう疾患になります。まあ、炎症が起きるので関節に痛みが起きてきたりとか、その関節が腫れてきたりとかするような症状が出るっていうのは、なんとなくイメージが出るんじゃないかなと思います。ただしね、大切なことっていうのは、関節リウマチの初期段階は痛みとか腫れてくるとかそういった症状ではなくて、関節がこわばっているとか何か関節に違和感があるっていった症状が出てくるんです。で、こういったですね、関節の違和感を見逃さなくて、 早い段階で治療を開始していくっていうことがすごく大切なことになっていきます。もう少し具体的にそういった初期段階における関節の違和感についてお話ししようかなと思うんですけども、初期段階における関節リウマチの症状としてはですね、小さな関節に起こりがちなので、手の指の関節とか足の指の関節とかにこわばりを感じることがほとんどです。で、特に時間帯としては朝起きた時にですね、関節がこわばってなんかちょっと動かしにくいなっていうのを感じつつも、まあ、2時間ぐらい経つと本当に何も問題がないように動かせるようになるっていうのがよくある初期症状です。もう少しね、日常生活に落とし込んでお話しすると、朝の着替えの時にボタンがねうまくかけれなかったり、まあ、朝食を食べる時のお箸がすごい持ちづらかったりとか、あと通勤の時になんか足が歩きにくいなというふうに感じてたりとか、まあ、そういった症状を訴える人が多いので、まあ、この段階でリウマチの可能性を疑ってですね、見逃さずにいてほしいなと思います。で、そしてもう一つよくある勘違いのポイントとして、関節の病気というふうに、まあ、聞いているので、関節リウマチっていうのが高齢者によくある病気だというふうに思われていることです。実際に発症しやすい年代としては30代から60代のまさに働き盛りの方に多いわけでして、もちろん10代とか20代で発症するっていう人も十分おられるということなんですね。で、なぜか関節リウマチっていう病気がなんか女性の病気だというイメージが浸透してたりしますけど、まあ、決してそんなことはないです。男性にも起こり得る病気だということは忘れないでほしいなと思います。まあ、ちょっとここでデータをね紹介しておくと、日本における発症率のデータとしては、まあ、人口1000人あたりですね、女性が 5.4 人、男性が 1.1 人と、確かに女性の方が多いんですけども、男性にも起こり得る疾患だということは忘れないでいてほしいなと思います。なので、先ほどのような初期症状っていうのがあるにもかかわらず、私は若いから関節リウマチなわけがないよねとか、まあ、自分は男だから関節リウマチにはならないよねっていうふうに、まあ、自分でねリウマチの可能性を否定してしまって治療が遅れていくケースっていうのがすごい目立っていますので、そこは注意してほしいなと思ってます。今日は関節リウマチについてねお話しさせてもらいましたけども、まあ、細かいことをね話し始めると、まあ、頭が混乱するだけなので、今日はね、まあ、このあたりにして、まあ、まずは、まあ、関節リウマチの大枠っていうのを知っていただけたら十分かなというふうに思います。まあ、そしてね、まあ、今後また、まあ、関節リウマチの少し踏み込んだ話題とかもお話できたらなと思いますので、よかったら聞いてみてください。では今日はこのあたりでおしまいにしましょう。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また今後もラジオの更新のモチベーションなどにもつながりますので、ぜひポッドキャストの人はフォロー、YouTube の人はチャンネル登録をお願いします。ではさようなら。バイバーイ。
今回の内容はいかがでしたでしょうか。少しでもいいなと思えば、高評価やチャンネル登録をお願いします。そして、もしあなたと同じように悩んでいる方が近くにおられましたら、ぜひこの番組を紹介してもらえると嬉しいです。では、次回もお楽しみに。